どうも皆さんこんにちは。お疲れ様でございます。安野でございます。このセッションではですね、Windows Server 2016のお話とですね、ハイブリッドアイデンティティプロバイダーというお話をしていきたいと思いますけれども、 Windows Server 2016の一番大きな、アクティブディレクトリーですね、アクティブディレクトリーの一番大きな変更点って何かというとですね、これはパスポートのサポートなんですね。Windows 10からパスポートという機能が実装されました。で、Windows 10で多分この前の Azure Active Directory のセッションで皆さん聞いてますよね、おそらく。Windows 10から Azure Active Directory に参加して、で、パスポートを使って認証するという機能が Azure Active Directory にはあるんですが、現在の Windows Server 2016にはありません。ありませんが、ごめんなさい、2012R2 ではありません。で、2016からサポートされるんですね。でちなみにパスポートをですね、もう僕は日常的に、私は日常的に使ってますという方どれくらいいらっしゃいますか？少ないですねということはパスポートまだ見たことない方もいらっしゃいます。パスポートというのはですね、もうご存知の通りだと思いますが、こんな機能ではありますね。ちょっと画面を切り替えましょう。はい、パスポート、これちょっと認証する前に注意点なんですけども、当然顔で、今私が実装しているのは顔で認証するタイプなんですが、顔で認証していくんですけれども、こんな感じですね。はい、今認証が動き出しました。はい、パスポートというのはですね、顔を使って、顔の深度とかですね、そういったものを使ってきちんと認証していく。でぜひ皆様にお願いなんですけれども、パスポートを使うときにはぜひですね、眠そうな顔とかですね、疲れてる顔とかですね、もう家に帰りたいなという顔、そういったもので使うんではなくて仕事で使う PC ですから、笑顔でですね、写真を登録していただいて笑顔で認証するということをですね、ぜひお願いできればと考えております。どうでもいいことなんですけどね。はい、それでは資料の方に行きたいと思います。で本日のお話なんですけれども、アクティブディレクトリー、2種類のアクティブディレクトリーですね、 Azure アクティブディレクトリーとオンプレミスのアクティブディレクトリー、この2つを使ってハイブリッドなアイデンティティプロバイダーを構成しましょうというお話です。で、せっかく2016がこれから出ますので、先ほどお話ししたように今見ていただいたパスポートを使ったですね、認証、ハイブリッドな認証基盤というものをどう構成していくのかというお話をしていこうと思うんですが、その前にまずパスポートの存在意義というものを知らないといけないわけですね。単純に顔認証できたらいいなっていうんだったら、別にコグニティブサービスだっていいわけですよね。それとはまたちょっと一段違う、レベルの違うお話になってくるわけですね。で、なぜ認証したいのか、もう皆様ご存知の通り、生産性を向上させるためです。アクティブディレクトリーというのは安全性を保つために存在しているものではあるんですが、その思想というのはその先の生産性を高めるためであるというところをしっかり押さえてください。そうしないとアクティブディレクトリーがコストセンターになってしまうということですね。で、やりたいことは生産性向上なんですけども、本来だったら認証なんていうのはない方がいいに決まってるんですね。めんどくさいですからね。で、なぜ認証しなければいけないのかというと、ユーザーからですね、データを使うときに、その間にですね、条件をつけるっていうところが、この認証の存在意義なわけですね。よいしょ。ユーザーから直接データを見れれば、それに越したことはないんですけども、間に条件を入れることによって、ここで何らかの判断を行っていく。で、判断を行ってフィルターをかけて、通り抜けられたものだけ認証、データを触ることができるという、そういう仕組み、そういったものを作ると。いうことが目的になるわけです。こうすることによって、利用者の方もですね、なんかいちいちめんどくさいルールとか守るんではなくて、もう物理的に、いけないものはいけない、いけるときはいけるということが自動的にシステムによって判断できるという状態にしてあげる必要があるわけです。で、その条件というのはじゃあ何かと言いますと、大きく4つですね、この前のセッションでもあったかもしれません。1つはユーザーです。ユーザーという壁を作る、ユーザーで認証する。で、この時にユーザーを単純に認証するだけではなくて、その認証方法もチェックすることができます。例えば LDAP は、LDAP というのはあまり判断材料にならないかもしれませんけれども、きちんとパスポートで認証されたのか、もしくは普通のアクティブディレクトリで認証されたのか、そういった認証の方法というものも含めてユーザー認証というものをチェックする。で、そこを通過できたものは今度デバイスの壁によってフィルターかけるか、もしくは通してあげるか判断する。そのデバイスのフィルターというのは、まずそのデバイス自体が認証されたデバイスか、つまり使っていいデバイスかどうかですね。 あるユーザーがどのデバイスを使っていいかっていうところを判断するわけですね。でそのデバイスも単純に、そのデバイスをどこでも使っていいというわけではなくて、そのデバイスがどの場所で使っていいのか、どんな状態、この状態非常に重要ですね。状態というのはここに書いてありますけれども、デバイスの、例えば安全性ですね、デバイスがどういう状態にあるのか、単純にシステム管理の仕組みによって管理されているだけなのか、管理された上でかつ安全性もポリシーがちゃんと適用されていて安全性も、維持されているのか、そういったところを判断するという必要があるわけですね。でその後デバイスを通り抜けるとアプリケーションが利用できます。でここでアプリケーションも当然認証する必要があります。アプリケーションの認証というのはアプリケーションを使うために ID パスワードを使って認証するという話ではございません。アプリケーション自身を一つのアカウントと考えてください。そのアプリケーションがインフラの中にあっていいものかどうかということですね。アプリケーションがインフラの中にあってはいけなければ、いくらユーザーが正しい、デバイスが正しくても使っているアプリケーション自体が認証されていないので使っちゃダメよという話に当然なるわけです。でそこでここを通過して初めて情報に到達するということなんですけども、その情報に到達したときにもその情報を触っていいかどうか、どのレベルまで触っていいかどうかという判断をしていくということですね。でこの4つのレイヤー、4つのレイヤーを同時に満たしてあげるというのがとても重要な設計の思想であるということです。これをピープルセントリック IT というふうに言っています。じゃあ同時に満たすためにはどうするかといいますと、もうよく見る図だと思いますけども、こういうことです。一番下にアイデンティティプロバイダーと書いてありますが、一つのアイデンティティプロバイダーを使って認証を行いますよと、管理しますよということなんですね。ユーザーを認証する、デバイスを認証する、アプリを認証する、データを認証する、それぞれが別々の認証基盤につながっていたのでは、これ前からの結果って引き継げないですよね。これですね、前からの結果をちゃんと引き継いで、ユーザーが認証された、認証されたユーザーに対してじゃあデバイスはどうか、デバイスまで認証されたユーザーについてじゃあアプリケーションはどうか、アプリケーションまで認証されたユーザーに対してデバイスに対してじゃあデータはどうか、こういう段階的な認証をするためにはここが分断されていたのでは全く意味がないので、必ず1種類のアイデンティティプロバイダーにこうつなげてあげて1箇所で条件を判断するという仕組みがとても重要です。でこういうことができるとですね、何ができるようになるか、例えば今お話ししましたように、ユーザーが認証されました、ユーザーが認証されました、でユーザーが認証された後どのデバイスを使いますか、でデバイスが例えばドメインに参加していないデバイスであっても、まあドメインに参加していないデバイスであっても使っていいアプリケーションってあるかもしれないですよね。そんなセキュアな要件を、要求しないアプリケーションであれば、別にデバイス、ドメインに参加していないデバイスであっても使ってもいいかもしれない。でもセキュアを要求する、安全性を要求するアプリケーションについてはドメインに参加したデバイスであっても、これはダメよと言うかもしれない。つまり条件を引き継げるということは前の条件を拒否できるということなんですね。前の条件を拒否できないアプリケーションだと、そこで改めて ID パスワードとか入れてしまうと、それ先に進めてしまう可能性がある。これは阻止しないといけないんですね。ユーザーが認証できました、デバイスが認証できました、その条件をもってじゃあアプリはどうかっていうところを前のやつを引き継いで、判断できる、前から来たものをさらに拒否できる、そういった仕組み、これがとても重要になるわけですね。でここまで簡単にまとめておきますね、イントロダクションなので、重要なのはですね、一つはアイデンティティプロバイダーというのは必ず統一するってことです。統一していないと今言ったことができません。必ず統一するんです。統一していないと、統一したように見せかけるためにいろんなゴニョゴニョゴニョゴニョやるじゃないですか。そこがセキュリティホールになるわけですね。そうならないようにするには、セキュリティホールにならない一つのアイデンティティプロバイダー、インチキができないアイデンティティプロバイダーを作って、そこに全てのリソースをつなげてあげるということが重要であるというのと、そしてここですね、各レイヤーの認証の強度を高めるということです。単に ID パスワードを使ってユーザーが認証できたのかと思ってはいけないんですね。本当にそのユーザーかどうかという判断する精度をもっともっと高めていくというのはとても重要なんですね。デバイスも同じです。それからアプリケーションも同じ、データも同じですね。各レイヤーの認証の強度を高めて、トータルとして掛け算でですね、100にも200にもなる認証強度にするというところが重要です。それとこれも重要ですよね。アプリケーション独自に認証基盤を持たないということです。うちにいる Java のエヴァンジェリスト寺田さんに前も聞いたんですけども、いやー、やっぱり認証ってめんどくさいんで独自にデータベース使って認証しちゃうんですよ。 こらって言ったんですけども、やっぱり寺田さんでもですね、そう考えるんですね。やっぱりこう面倒くさいんでしょうけども、面倒くさいんであれば余計にですよ、もう認証のための API って公開されてるんですから、そこにこう投げてですね、結果だけもらえばいいじゃないですか。そういった仕組みをうまく使っていただいて、アプリケーションはアプリケーションの機能に専念する、認証は認証の専門家に、任せてしまうというような仕組み、こういったものをぜひ作っていく、言っていただきたいということでございます。じゃあその先ほどの4つのレイヤーのうち、ユーザー認証、ここをですねちょっと深掘りしていきたいと思います。本人の正当性をどうやって検証するのかというのがユーザー認証ですよね。でそのユーザー認証する場合によく使われる手段というのは、まあ、ご存知の通り、ユーザー ID を使ってパスワードを使って、この2つの組み合わせで認証する、まあ、スタンダードな方法ですし、別に安全性がちゃんと使えばですね、安全性が低いということではないんですけれども、やっぱり懸念はですね、パスワードというのがサーバーに残っているということなんですよね。パスワードがサーバーにあるということは、サーバーを別の場所からアタック受ける可能性があるということですね。漏れやすいということです。じゃあ漏れにくくするためにはどうするか、いや漏れにくくするためというか、もし漏れてもその、何でしょう、最後の安全面になるさせる仕組みというのはどうするかといいますと、まあ、俗に言う多要素認証ですよね。例えば携帯電話を使った、追加認証の仕組み、まあ、俗に2段階認証なんて言ったりしますけれども、ユーザー ID パスワードがバレても携帯さえなくさなければ、認証は完了しないという仕組み、こういった仕組みを使って、多要素認証の仕組みを使って認証する、これによって認証の精度を高めるという仕組み、まあ、これ今当たり前に使われていることだと思います。でそれに加えて昔からこれも使われてますけども、スマートカードを使った認証というのがありますね。スマートカードを使った認証というのは、スマートカードを指します、そのスマートカードの中には秘密キーが入っている、その秘密キーにアクセスするためのピンをスマートカードに渡すんですね。そうするとスマートカードは中に持っている秘密キーを使って、何らかの、まあ、認証の要素を暗号化したりとか、署名をしたりとかって、そういった処理を行って、ゴニョゴニョゴニョって、まあ、やっていくということなんですけど、ここで重要なのは、ピンというのはどこに与えるものかというと、スマートカードに与えるんですね。スマートカードってどこにあるか、サーバーにあるのか違いますね。スマートカードは手元にあります。手元にあるスマートカードに手元からピンを入れてあげる。そうするとスマートカードの中にある秘密キーを使った認証の仕組みが使えるということですね。こうするとですね、ピンとか証明書って、まあ、ピンというものが、外部に漏れないんですね。与えるのはローカルの PC ですからね、漏れないので、非常に安全性が高まると。しかもスマートカードというのは本人しか持っていないものですから、それを使って認証ができるので非常に安全性が高まる。ただし問題があって、展開が若干面倒だよねというところがやっぱありますよね。スマートカードの基盤をですね、展開するための、まあ、手間とかですね、ルール作りとか、そういったものは、まあ、面倒っちゃ面倒なんですよね。そこでですね、マイクロソフトが今一押ししているものは生体認証を使いましょう。ライセンス認証が完了してませんで出てますけど大丈夫です。ライセンス認証は、ライセンスは持ってます。あまり気にしないでください。生体認証を使う、生体を使うっていうのはですね、まあ、当たり前のように見えるんですけども、非常にこれがですね便利なんですよね。生体というのは本人しか持ってませんし、盗まれることがないですよね。まあ、まあ、いろんな、まあ、犯罪的な行為で盗まれる可能性もまあなくはないですけど、一般的には生体情報というのは盗まれることはないでしょうということで、この生体認証を使った認証というのは非常に今注目を浴びているということなんですけども、そうすると、まあ、ここからつながるテクノロジーとして、先ほど冒頭でお話ししたパスポートというものが出てくるんですが、その前にごめんなさい。まあ、今のようなお話をしますとですね、じゃあ理想的な認証方法はどういうものかっていうところを簡単にまとめておきますと、一つはですね、管理者視点でいきましょう。管理者視点でいうと、展開が容易である。これはそうですよね。何か面倒くさいシステムを構築したりとかしなくてもいいっていう展開が容易であるというのは非常に重要です、管理者視点としてはですね。それから最近、まあ、よく言われますけども、ネットワーク上にパスワードを流さないっていうのも非常に重要ですね。パスワードが流れるから漏れるんですよね。パスワードを表に出しちゃうから漏れるんですよね。パスワードが 誰でもアクセスできる場所にあるから漏れるんですよね。なのでそういった誰でも、アクセスできる、誰でも監視できる場所にパスワードを流さない、置かないっていう仕組み、これがとても重要ですね。そして利用者視点見てみましょう。利用者視点で見ると、一つは利用者が忘れないってことですね。長いパスワード、例えば120桁のパスワードをですね、打てばですね、まあおそらく漏れないですよ。漏れないですけども、まあ現実的じゃないですよね。現実的じゃないので、それに匹敵するやっぱり安全性と簡便さっていうものをですね、利用者に何とかして提供する必要があるということです。それから、まあ、120桁なんか入力すると何分かかるかわからないですよね。なのでやっぱり操作が簡単であると ということですね。これが非常に重要です。そこで、まあ、先ほどからお話ししているパスポートというものが出てくるわけですね。このパスポート、ちょっとここをですね、詳しくお話ししていきますね。パスポートというのはどういう認証方法なのか。先ほどスマートカードを使った認証というのは、ピンコードをローカルのスマートカードに与えるんですよという話をしました。それと似ています。まずパスポートで使う要素、一つは何か。誰でも知っているユーザー ID、これはまあ必要なんですね。ユーザー、自分がまず誰ですよ、まあ、誰々候補ですよという情報はまず一つ必要です。まあ、これはいいんですよね。で、本当に本人ですよというのを証明するために何を使うかというと、ピンコードを使います。で、パスポートじゃなくてパスワードとピンというものが、これ何が違うのってやっぱ思うわけじゃないですか。パスワードというのは、これ基本的にサーバーに保管されてるんですよね。サーバーに保管されてます。なのでいろんなアタックを受けやすくなるわけじゃないですか。で、このピンというのはサーバーには一切保管されません。サーバーに一切保管されず、どこに保管されているのか、本人が持っているパソコンに保管されています。本人が持っているパソコンに保管されていて、何のために使用するのか、パソコンの中に保存されている秘密鍵にアクセスするためのピンなんですね。ピンというのはパソコンの中の奥の方に保存されている秘密鍵にアクセスするためのピンコードなんですね。で、これはですね、この PC 特有なんです。サーバーに保存すると、いろんなシステムにアクセスするためにですね、まあ、その共通のパスワードを使うことになるんですけれども、PC の場合には、この PC にピンを設定したこのピンというのは、PC 特有の情報なんですね。ただですよ、ただ気をつけていただきたいのは、自分は10台 PC 持っています、10台に全部同じピンを設定しました、これはピン同じになっちゃいますよ。自分で設定したんですからね。そしたら意味がないんですけども、そうではなくて、このピンというのは自分特有のピン情報ですよということをきちんと意識して PC に設定するんです。そうするとこれは PC に、この PC に対してしか効かないんですね。他の PC に持っていってもそのピンは有効じゃないんです。こちらに書いてある通り、家の鍵と同じです。家の鍵はありますけども、鍵誰でも見えますよね。まあ、落としたら危ないですけども、その家の鍵というのは他の家に持ってったら使えないじゃないですか。それと同じことです。ピンコードというのは家の鍵と同じように、その PC の秘密鍵がある間、床の間みたいなものかもしれません。秘密鍵がある床の間にアクセスするためのピンコードなんですね。で、この秘密鍵にアクセスできると、床の間にアクセスできると何ができるようになるのかというと、これから認証したいですよという認証要求を作ることができます。認証要求といっても、まあ、そんな大したものを作るわけではないんですが、何か文字列があって、その文字列に署名をするんですね。文字列に署名をします。この秘密鍵を使って文字列に署名をします。署名をすると、秘密鍵で、皆さん昔の PKI の、何でしょう、情報処理二種試験を勉強した頃のことを思い出してください。秘密鍵に対応するキーっていうのがもう一個あったじゃないですか。公開鍵ですよね。非対象キーってやつですよね。秘密鍵に対する公開鍵っていうのがあるんですが、秘密鍵に対する公開鍵っちゃどこにあるのかというと、こいつがですね、認証サーバーに保存されています。これが Azure Active Directory であり、 Windows サーバー2016の Active Directory であるということなんですね。そこに公開鍵が置いてある。なので、ユーザー PC は、ユーザーがピンを入力しました、で、ログオンしたいよっていう情報を秘密鍵を使って署名します。サインするんですね。サインをすると、秘密鍵に対応した公開鍵がサーバーに保存されているので、署名されたものがネットワークを通じて送られる。送られた署名されたもの、サイン要求はこの公開鍵で正当性がチェックできます。これが秘密鍵と公開鍵の関係ですよね。逆に言うと、公開鍵で暗号化したものは秘密鍵で解除することができるということですね。これ非常に基本的な機能を使用しているんですね。そうするとですね、何もサーバーに重要なものが送られていないですよね。まあ、サインインしたいよっていう要求は当然送られてますけども、まあ、仮にですよ、サインインしたいよという要求を取られたところで痛くも痒くもないじゃないですか。重要なのはこれですもんね、ピンですもんね。 ピンを知られちゃまずいですけども、サインインしたいよっていう要求は別に取られようが 何しようが別に痛くも痒くもありません。でそれが送られて正当性がチェックされたら Azure アクティブディレクトリーなり、アクティブディレクトリー Windows Server 2016のアクティブディレクトリーは分かりましたということで、こういうものを発行します。一つはこの中で最も重要なのはプライマリーリフレッシュトークン、略して PRT と言います。プライマリーリフレッシュトークン、これがですねケルベロスでいうところの TGT チケットグランティングチケットに相当します。サービス、あれですね、サービス券みたいなもんです。このサービス券を見せると、正当性があればどこかに対するアクセス券がもらえる、そういったものですね。プライマリーリフレッシュトークンというものをただ生で送ってくるわけじゃないですよ。生で送ってきたら危ないですもんね。生で送ってくるわけじゃなくて、プライマリーリフレッシュトークンを、対象キー、これ対象キーってありますけど、対象キーと呼ばれるもので暗号化して送ってきます。対象キーと呼ばれるもので暗号化して送ってくる。でも対象キーで送られてきてもこいつクライアント側対象キー持ってないじゃないですか。だから対象キーも送ってあげないといけないですよね。じゃあ対象キーどうやって送るかというと、対象キーを公開鍵で暗号化して送ります。さっき言いました、公開鍵で暗号化されたものは秘密鍵で解くことができるという話をしました。つまりこの公開鍵で暗号化された対象キー、対象鍵はPC が持っている、汚くなっちゃいましたねPC が持っている秘密鍵で解くことができる。解くことができればその効果、対象キーを使ってプライマリーリフレッシュトークンを取り出すことができるという連鎖反応なんですね。でこのプライマリーリフレッシュトークンを取り出してこいつを使ってさまざまな場所にシングルサインオンでアクセスしますよ、こういった仕組みになっています。でユーザーはですね、このパスポートを使うとやることは一つ、ピンを入力すること。ユーザーはピンさえ覚えていればプライマリーリフレッシュトークンが使えるリソースに対しては全てシングルサインオンでアクセスできますよということになります。でユーザーはピンさえも覚えたくない、当然です。私もピンさえも覚えたくないです。その場合どうするかといいますと、ピンの入力の代わりになるものがあります。これが Windows Hello と呼ばれるものなんですね。顔認証ですね、先ほど見ていただいたものです。顔を使ってピンを入力したということにするんですね。でこの顔認証もしくは交際指紋、何でもいいんですけども、サポートされているものであれば、例えば顔にしましょう。顔認証の何が便利かというと、顔って誰でも知ってるんだけども盗めないんですよね。なので本人が持っているものとして唯一のものとして扱うことができるという非常に便利なものがこの顔認証なんですね。なので顔を見せることによって、まさに顔パスですね、顔を見せることによってピンを入力したということにして秘密鍵にアクセスして、あと残りの流れは先ほどと同じです。この前のページのピンの時と全く同じですね。ピンを入力するのか顔を入力するのか、 Windows Hello を使うとこの顔を使って認証し、最終的にプライマリーリフレッシュトークンというものをもらってこいつでシングルサインオンでアクセスできますよということになります。これは Windows Hello ですね。でじゃあ Microsoft パスポートというのは一体全体何を認証しているのか、ここ非常に重要ですね。これ単純にユーザー認証じゃないんですよ、パスポートって。先ほど見ていただきましたよね、見ていただいたようにピンを入力する PC というのは決まってるんです。ちょっと一かけしますね。ピンを入力できる PC というのは決まってるんですね、決まっている。で PC に入っている秘密鍵に対応した公開鍵もこれ決まってるんですね。つまりですね、この公開鍵にアクセス、公開鍵で検証できる条件というのはユーザーが持ってるピン、これが通るとここユーザー認証ですよね。ユーザーが持っているピン、デバイスが持っている秘密鍵、これデバイスですよね、デバイスが持っている秘密鍵、この組み合わせが正しいかどうかという認証なんですね。パスポートというのは、パスポートというのは単純にユーザー認証じゃないんです。ユーザーが正しい、本当にそのユーザーか、プラス本当にそのデバイスか、その組み合わせが正しいかという認証方法なんですね。つまり言い方を変えると、これ多要素認証なんですね。 パスポートというのは多要素認証なんです。だから安全性が高いんですね。従来の ID パスワードを使ってユーザーだけ認証しますよとは全く違うテクノロジーなんですね。そのユーザーが使っているデバイスも含めて正しいかっていうところを判断している、この組み合わせの正しさを判断している多要素認証であるっていうところをですね、しっかり覚えておいてください。で、先ほどお話しましたプライマリーリフレッシュトークン、これどう使うかっていうところをちょっとだけお話ししておきますと、プライマリーリフレッシュトークンがこう発行されました。発行されたプライマリーリフレッシュトークン、いつ使うかというと、例えばオフィス365にアクセスするときに使います。オフィス365にアクセスするときに何するかというと、 PC はですね、ユーザーはですね、プライマリーリフレッシュトークンプラスどこに行きたいかって、アクセス先どこに行きたいんですよっていうアクセス先を一緒に Azure AD なり2016のサーバーに対して渡すんですね。行き先とチケット、行き先とトークン両方渡すんです。そうすると、はいはい、トークンは正しいですね、行き先はここですね、了解です、じゃあその Office 365に行くための今度はアクセストークン、プライマリーリフレッシュトークンとアクセストークン、名前違ってますけど全く別物です。アクセストークンを発行してもらい、このトークンを使って Office 365なり業務サーバーにアクセスしますよっていうことです。ここでアプリケーションの開発者の方はですね、ちょっと疑問が出てきますね。プライマリーリフレッシュトークンをユーザーが使うっていうことは、じゃあアプリケーションもパスポートに対応しないといけないのかってちょっと思うじゃないですか。これは安心してください。 Azure Active Directory にはですね、こういう壁がありましてですね、パスポートの世界はパスポートの世界のこと、アプリの世界はアプリの世界のことって壁があるんですね。なので、きちんと認証の世界で、こっちですね、認証の世界で認証されてきたものはアプリの世界では方式は問わないんです。ここできちんと認証されていれば、アプリケーションが WS フェデレーションだろうが、サムルだろうが、オープン ID コネクトだろうが、それはですね、一切関係ないんですね。要はプライマリーリフレッシュトークンを発行して、そのアプリケーションに合ったアクセスチケットみたいなものですね、アクセストークンと書いてますけど、チケットみたいなものですね、チケットが発行できるかどうかの話なので、どういう認証を使うかどうかっていうのはアプリケーションは一切関係ないっていうところをですね、これぜひ覚えておいてください。これはウェブアプリケーションの場合ですね、ウェブアプリとかウェブ API の場合にはどういう認証方法を使うかっていうのは、少なくとも Azure AD にきちんとつながっているアプリケーションであれば一切問題にならないというところをぜひ覚えておいてください。なので、Windows 10でパスポートで認証したら Office 365が使えなくなっちゃうんじゃないですかっていう質問を時々いただきますけども、一切そんなことないです。全く関係ないです。アプリケーションの世界は認証の世界とは全く別です。認証と認可の分離ってやつですね、それにのっとって作られています。はい、で、一つですね、参考までにちょっとマシンを切り替えますね。1番、この画面よく見てください。私の顔を見なくていいですよ。私の顔じゃなくてですね、画面の左下を見てください。ちょっと気になるアイコンがありませんか。こいつですね、一番下、スマートフォンサイン4っていうのが出てきてますね。これ何かと言いますと、パスポートのですね、エンハンスなんですけども、まだ今プレビューなんで使える場合使えない場合があるんですが、PC に対してピンを入力すると、当然ログオンするとプロファイルが残るじゃないですか。プロファイルが残ってしまうと、例えば出張先に行って PC を借りて、それでログインしてプロファイルが残っちゃう、わあ、なんか嫌だな、めんどくさいなっていう場合がありますよね。資格情報が残ったりしますよね。そうではなくて、6番ですね、このこれから提供される機能ですけども、パスポートのリモートアンロック機能というものを使用しますと、スマートフォンにインストールした認証アプリケーションがあるんですけど、インストールする認証アプリケーション、マイクロソフトオーセンチケーターというアプリケーションがあるんですが、そいつでピンを入力することによって、例えば出張先のデバイスには何も残さないっていうことができるんですね。これまだこれからなので、詳しい機能というのはまだあまり見えてないんですけれども、このようなことが できます。そうすると、スマートピンもそうですけど、ピンとスマートフォンによる二重のロックがかけられるわけですね。ピンを入力するのはスマートフォンである。スマートフォンさえ盗まれなければ、かつピンも盗まれなければ、一切誰もログインできないよということができるので、さらに安全性が高まるということです。これはご参考までですね。はい、 それから今ウェブアプリケーションの話をしましたけれども、ウェブアプリケーションは認証の、やり方と、どんな認証の方法を使おうがウェブアプリケーション側には影響ないよと、全然認証と認可は分離されてますよって話しましたけども、ネイティブアプリの場合にはちょっとだけ違うんですね。ネイティブアプリの場合にはちょっとやっぱ考えなくちゃいけなくてですね、ネイティブアプリケーションでパスポートを使う場合にはどうしたらいいかという話をですね、明日行いますので、ぜひもし興味のある方はですね、 Windows 10アプリにパスポートをどう実装するのかという話をしたいと思います。よろしければこちらもご参加ください。はい、で今お話しましたパスポート、じゃあどういう条件だったらパスポートが使えるのかっていうところをザザーっといきますと、まずですね Windows 10であること、これはごめんなさい必須です。 Windows 10は必須になります。で Windows 10であってもパスポートを有効にする無効にする、これ選択できますので、 Windows 10でかつパスポートの利用が有効化されていること、これがとても重要ですね。この条件を満たした上でかつサーバー側の要件です。パスポートの認証のやり取りというのはちょっと特殊なやり取りなので、誰でもこれでも使えるってわけじゃないんですね。一つは Azure Active Directory に参加する、 Azure AD との対抗でパスポートを使用するというパターンが一つ、それからWindows サーバー2016のドメインに参加するというのが2つ目、どちらかです。これ両方は参加できません。どちらかですね。2016もですね、ドメインコントローラーを立ち上げただけではダメです。ADFS が必須です。パスポートを使うためにはですね、アクティブディレクトリーフェデレーションサービスというものを一緒に立ち上げて、ADFS の機能によってパスポートがサポートされます。なので ADFS の立ち上げ、これを絶対忘れないでください。で加えて、まあ、もう一つオプションとしてはですね、今日はあまり触れませんけども、俗に言うワークプレイスジョイン、今ワークプレイスジョインとは言いません。Windows 10ではワークプレイスジョインとは言いません。なんて言ってるかというと、職場または学校アカウントを追加するって言いますね長いですね職場または学校アカウントを追加するってありますよね、よいしょと、ちょっとだけメニュー見てみましょうか。見てみますと、出てます、出てません、ちょっと待ってくださいね。よいしょ、すいません失礼いたしました。この設定画面の中に、よいしょ、設定画面の中に職場アクセスってありますよね。でこの中に職場または学校アカウントを追加するってメニューがありますよね。こいつを使っていただくと、ドメインには参加していないんだけども、アカウントだけ追加することができる。このアカウントの追加っていうのは何かというと、そこに何ていうんですかね、例えばアクティブディレクトリードメインに参加しています、これオンプレミスですよ、オンプレミスのアクティブディレクトリードメインに参加しています、その状態で Azure アクティブディレクトリーのアカウントを追加するということができます。そうすることによってアクティブディレクトリーの世界の認証と Azure アクティブディレクトリーの世界の認証、この2つを融合することができるんですね。結果的にクラウドもオンプレミスもシングルサインオンになりますよということになります。これは2012R2 の頃はよくこの方法を使うんですけども、まあ、現在ですね使うんですが、2016になるとまたちょっと様子が違ってきますが、この話はまた後ほどしますね。はい、よいしょ、ごめんなさい。職場または学校アカウントを追加する、この3つのいずれかによってパスポートを使うことができます。でさらにですね、パスポートというのはピンを使うじゃないですか。ピンだってやっぱり複雑さとか有効期限とか重要なわけですよ。なのでそのピンのですね、有効期限、複雑さ、あと履歴、例えば、10回までは同じピンに変更できませんよっていう、まあ、パスワードでもやりますよね。そういったポリシーを管理するためにシステムセンターコンフィグレーションマネージャーとか、マイクロソフトインチューンですとか、あとは一番スタンダードなのはグループポリシーですね。オンプレミスのアクティブディレクトリに参加すればグループポリシーが使用できますので、そいつを使ってパスポートの、管理というものをすることができます。で管理されたパスポートを使っている場合、それをパスポートフォーワークという言い方をするんですね。まあ、言葉どうでもいいですけどね。時々パスポートフォーワークとパスポートいろいろ言葉出てくるんで混乱されると思いますけども、パスポートフォーワークというふうに言われたら、あ、ピンが管理されている状態なんだなと思ってください。これホワイトペーパーの読み方のコツですね。はい、でパスポートを使うためにはこの条件を満たすんですよということですね。 でそのパスポートを使うためには先ほどからお話ししております Windows サーバー2016オンプレミスで使う場合には Windows サーバー2016が必要になります。で Windows サーバー2016になりますとパスポートのサポート以外にいろんなプロトコルがサポートされます。今日はここ触れませんけども、例えばですね OpenID Connect っていう今もうソーシャルではもう当たり前に使われているプロトコルがありますけども、この OpenID Connect っていうプロトコルは Azure AD ではすでにサポートされています。でもオンプレミスではサポートされていませんが2016の ADFS からサポートされます。あれじゃあ ADDS はどうか。 ADDS はですねあんま変わりません。あの機能的にちょっと強化される部分はありますけどもプロトコル的にはあんまり変わらないです。まあ、ケルベロスが少しあの拡張機能が追加されたりということはあるかもしれませんけども、まあ、あまり大きくは変わらない。 ADFS によって OpenID Connect ですとかあとはOAuth2 と呼ばれるプロトコル、まあ、認可のプロトコルですね。OAuth2 というプロトコルのさまざまな、これプロファイルというのか、なんていうんですかね、まあ、種類があるんですね。認可の種類があるんですけども、認可の種類がさらにサポートされて、2016の ADFS というのは、まあ、大体いろんあの全てのものがカバーできてですね、どんな場面でも使えますよという状態になるということです。でここはですねまたあの資料はあの公開されますので見ていただきたいんですが、パスポートを使う場合のアイデンティティプロバイダーの設計パターンというのをざーっと書いてあります。で今回 Windows 10と2016で新しくサポートされたシナリオというのはこちらです。ちょっと見づらいんですけれども少し拡大したら見えるかな。あちょっとあれですね拡大しづらいですねすいません。オンプレミスが2016のアクティブディレクトリードメインサービスとフェデレーションサービスでパスポートがサポートされますよね。オンプレミスでパスポートをサポートしでクラウドでもパスポートをサポートしその2つを融合するとかですね、もしくはオンプレミスを、Azure AD に参加させちゃうという手もまあなくはないですよね。あのオンプレミスでアクティブディレクトリーいらないよという人もまあ中にはいるかもしれませんけども、Azure AD に参加するよなんていう場合もオンプレミスで Azure AD をメインで使うというパターンとかですね、そういったパターンの組み合わせが書いてありますのでちょっと時間がかかりすぎるのでここは今日は詳しくは話しませんけども、ここをですねいくつかのパターンをこの後ろのページで見ていきたいと思います。ここはいいでしょう。まず一つ Azure Active Directory に参加するパターンですね。Azure Active Directory に参加する場合パスポートフォーワークやっぱり必要ですね。こういったパスワードの複雑さとか有効期間とかパスポートを使った場合にいやいやパスポートだけじゃなくてハローも使いなさいっていうそういった条件付けをするために Microsoft Intune というこれ MDM ですね、 MDM があるのでこういったものと併用するんですが Windows 10を Azure AD に参加させます。参加させることによってパスポートのセットアップがこの前のページで簡単に触れてるんでここはまたあの後で見てくださいね。パスポートのセットアップが行われてユーザーは、Azure AD に対してパスポートサインインをするということになります。まあ、非常に美しいやり方ではあるんですが問題が1個あるんですね。何が問題かと言いますとパスワードがですねここで1つ言い訳しておきましょうね。パスポートを使うとパスワードから解放されるっていうじゃないですか。テレビとかで言うときありますよね。 CM とかで解放されるのはユーザーなんですよ。気をつけてくださいね。パスワードから解放されるのはユーザーなんです。システム管理者はパスワードをちゃんと管理する必要があるということを覚えておいてくださいね。なのでパスワードは Azure AD に残るんです。残っちゃうんですね。でパスワードこれ消しちゃっていいか、まあ、あの運用上問題なければ消しちゃっていいんですよ。でも何かとまだ古いリソースとかあったりしますよね。パスポートが使えないものとかですね、そういったものに関してやっぱまだパスワード必要な場合があるのでここを完全になくすというのは現時点ではちょっと難しいとなるとやっぱりパスワードというのは残ってしまうわけですよ。どうしても現時点では今こう過渡期なのでですね残ってしまうのでじゃあどうするかというとパスワードを Azure AD に何とか残さない方法を考えなければいけない。じゃあどうするかということなんですね。さらに Azure AD に参加してしまうとまた Azure AD しかないとオンプレミスで認証がされていないのでオンプレミスのファイルサーバーにアクセスできないじゃないですか。そういった問題も出てきますよね。じゃあどうするか。じゃあオンプレミスにしましょうということでオンプレミスに Windows サーバー2016の Active Directory ドメインサービスと2016の ADFS この2つを立てます。この2つを立てて Windows 10が Windows サーバー2016の Active Directory ドメインに参加します。 参加するやり方はですね、今までと全く変わりません。単純にドメイン名入れて参加するだけです。ただその後ろでですね、いろんなやり取りがあって ADFS が介在してパスポートのセットアップが行われます。パスポートのセットアップが行われると、ユーザーはユーザー ID、パスワードでも相変わらずサインインすることはまあやればできるんですけど、パスポートという仕組み、ピンを入力してオンプレミスのアクティブディレクトリにログインすると、サインインするということができるようになるわけですね。こうすると発行されるプライマリーリフレッシュトークンというのは、ごめんなさい、これ AAD と書いてありますが AD ですね、失礼いたしました。プライマリーリフレッシュトークンというのはオンプレミスアクティブディレクトリ用のプライマリーリフレッシュトークンなので、このトークンを使ってオンプレミスのリソースはシングルサインオンでアクセスすることができるようになるはずです。なるはずですというのはまだ TP5 なので、どこまでが正しい動きなのかちょっと私も把握しかねていてですね、ベータが見えてくると思うんですけども、できるようになるはずです。オンプレミスのアクティブディレクトリードメインのリソースというのはこのパスポートを使ってシングルサインオンで、アクセスすることができるようになるはずなんですけれども、これオンプレミスの認証ですから原則として認証されたドメインの中はシングルサインオンです。認証されていない別のドメインは別のドメインなので、そこに対するアクセスというのは当然拒否されます。ですので前のページにあったような、ごめんなさい、こっちのページにあったようなオンプレミスのアクティブディレクトリードメインに参加している状態では Azure AD のリソースに対してはシングルサインオンは効きません。効きません。これシンプルに考えてくださいね。変な風に考える必要ないです。参加しているドメインの中だけでシングルサインオンが効くんだよっていうふうに覚えておいてください。これは非常にシンプルな考え方です。なのでどこに参加するかというのは非常に重要なんですが、この場合にはオンプレミスはシングルサインオンですけども、クラウドとは認証は分断される。しかしながらパスワードはファイアウォールの内側にある。これ大きなメリットですね。なのでおそらく多くのエンタープライズ、企業の方はですね、パスワードを Azure AD に残すよりかはオンプレミスのアクティブディレクトリに残したいなと多分思いますよね。なので2016の大きなメリットというのは、パスポートというセキュアな認証方式が使えて、かつパスワードはオンプレミス上に温存できますよっていうのが非常に大きなメリットなんですね。ファイアウォールの内側に置いとけますよということになります。ただクラウドとは認証が分断されてしまう。じゃあどうするかということを考えないといけないんですが、その前に1点だけ Tips です。2016でパスポートを使う場合、ドメインコントローラー全部2016にしなければいけないのかっていうと、そんなことはありません。非常にうまくできていましてですね、ありがち、皆さんアクティブディレクトリー勉強されている方はご存知だと思いますけども、一番最初何するかというと DNS からドメインコントローラーのリストをもらうんですよね。最初のやり取りで、でドメインコントローラーのリストをもらって、そのドメインコントローラーに対して誰か俺に応答してくれるやつはいねがっつってですね、ピンを待つんですね。でピンを待っていると、パスポートを使っている場合にはパスポート、俺パスポートできるよっていうドメインコントローラーが応答してくれます。でこいつとやり取りをするので、他のバージョンの、ドメインコントローラーが 2012R2 とかですね、2008はどうだったかな、ちょっとごめんなさい、今定かではないんですけども、以前のバージョンのドメインコントローラーがあってもですね、ここは問題になりませんので安心してください。何台かだけ、2016にするということが可能です。ここはひとまず置いておきまして、じゃあ、クラウドとシングルサインオンする場合にはどうしたらよいかっていうことなんですけども、これも非常に簡単です。両方に参加すりゃいいんですね。ただ両方には厳密には参加できません。両方には厳密には参加できないので、両方からプライマリーリフレッシュトークンをもらっちゃえという発想ですね。まずはですね、オンプレミスのドメインに参加します。2016オンプレミスの2016ドメインに参加します。オンプレミスに参加したらオンプレミスのプライマリーリフレッシュトークンがもらえますよね。これでまず一つクリア。次にどうするかというと、ユーザーをですね追加します。組織または学校アカウントの追加、さっきメニュー見ましたね、ドメインに参加していても組織または学校アカウントの追加、昔でいうところのワークプレイスジョインというものが使えるので、そいつを使って同じデバイスを Azure AD 上に登録します。 Azure AD 上に登録すると、ここにデバイスのアカウントが当然登録されます。デバイスのアカウントが登録されて、ここにまあユーザーと結びつけられて、重要な キーとかが公開キーが結びつけられるわけですね。こういうふうに登録されますので、ここからプライマリーリフレッシュトークンの発行を受けることができます。つまりユーザーは一つのデバイスの中にオンプレミスアクティブディレクトリー用のプライマリーリフレッシュトークンというものとクラウド用のプライマリーリフレッシュトークン、この2つを保存しておくことができるんですね。で、行きたい場所によって、箱を引き出しの中、引き出し開けてですね、じゃあ今日はこっち、今回こっちみたいなですね、使い分けることができるということです。で、この時にですね、ユーザーにこれやらせるの酷じゃないですか。ドメインに参加するとこまではまあやりましたと、現時点では Azure Active Directory に自動参加するっていうコマンドとかないんですね。 Azure Active Directory に一括参加させるコマンドってないんです。オンプレミスだったらパーシャルとかでできますけども、現時点では Azure AD はないので、グループポリシーを使うと、この PC が Windows 10の PC がドメインに参加しました、参加するとそれを検知して中でいろんなプログラムが動いてですね、自動的にこいつを Azure AD 上にも登録してくれると。で、その時に重要なのはこいつです。 Azure AD Connect というツールを併用します。こいつを併用してデバイスを同期してあげる、これが非常に重要ですね。デバイスを同期してあげる、この構成にしますと、ドメインに参加してしばらくすると Azure AD にもデバイスが同期されて、かつユーザー ID も同期されて、フェデレーション構成になっていればパスワードはオンプレミスのまま、オンプレミスのプライマリーリフレッシュトークンも持っている、かつ Azure AD のプライマリーリフレッシュトークンも持っている、すべてに対してシングルサインオンでいけますよということになるわけですね。 Office 365が、 Office 365は当然Azure AD を使っています。当然シングルサインオンですね。Google、 Google Apps、 Google Apps 単独だとシングルサインオンできます、できませんけれども、 Azure AD とつなげることができます。 SAML を使って、 SAML を使ってつなげられるので、そうするとオンプレミスのアクティブディレクトリードメインにパスポートでログインする、その時に Azure AD のプライマリーリフレッシュトークンも発行されているので、 Google Apps に行く時には Azure AD のプライマリーリフレッシュトークンを使って Google Apps に対するトークンをもらってっていうことができるわけですね。そうするとどんなクラウドであろうが、 Salesforce だろうが Google だろうが、どんなクラウドであろうが Azure AD につながっているアプリケーションに対してもシングルサインオンでアクセスができるということになります。これがオンプレミスに参加した場合です。じゃあ逆はどうか、こういうパターンですね。あ、ごめんなさい、こういうパターンです。逆、どういうふうに逆かというと、参加するドメインを Azure AD にしたらどうかっていう考え方ですね。参加するドメインを Azure AD にしても同じようなことができます。参加するのは Azure Active Directory のドメイン、まあ、ドメインってあんまりちょっと言わないんですけど、 Azure Active Directory に参加しますと。参加して当然参加するからプライマリーリフレッシュトークンが発行されます。つまり Azure AD の世界ではシングルサインオンが実現できるわけですね。で、オンプレミスどうするかというと、今度はデバイスの同期の逆をします。 Azure AD にデバイスが登録されるので、そいつを書き戻すという機能があります。誰がやるか、これも Azure AD Connect がやります。 Azure AD Connect が Azure AD に登録されているデバイスをオンプレミスに書き戻してくれます。書き戻すことによってアクティブディレクトリードメインに参加するんではないんですが、参加するのとは違うんですけども、デバイスが登録されて、そのデバイスが登録された見返りとしてプライマリーリフレッシュトークンが発行されるということになるわけですね。こうすると前のページと同じです。このページと同じです。2つの2種類のトークンが PC の中に保存されている状態になるということですね。で、こうするとオンプレミスにもシングルサインオンですよ、クラウドにもシングルサインオンですよ、しかも認証方法はパスポート、ID、パスワードの組み合わせは一切使いません。パスポートという強力なセキュアな認証の仕組みを使ってオンプレミスもクラウドも使えますよ。しかも顔認証ができますよということになるわけですね。はい、じゃあ 2012R2 がうちあるんですと。2012R2 をあと3年使わないとダメだと、言われてるんですと。どうするか、あります。大丈夫です。2012R2、これ、弊社の場合もおそらくこの構成です。動きを見てると、ですね、2012R2 のドメインに参加し、この中はケルベロス、 まあ、ファイアウォールの内側ですからね、まあまあ許されますよね。なのでオンプレミスの世界では2012R2 でパスポート使えませんから、 ID パスワードを使ったケルベロスの認証をオンプレミスでは行う。でもクラウドの方はアカウントの追加をすることによってパスポートが使える。なのでクラウドはセキュア、オンプレミスは従来通りという、まあ、ちょっとハイブリッドな構成になるということですね。この時にも必要な構成は Azure AD Connect というデバイスの、これはまあユーザーも同期するんですけど、同期の仕組みでドメインに参加したデバイスの情報というのを Azure AD に同期してくれる、こういった仕組みを使って Azure AD からプライマリーリフレッシュトークンの発行を受けるということになるわけですね。オンプレミスは TGT、 チケットグランティングチケット、クラウドはプライマリーリフレッシュトークンというこの組み合わせですね。2012R2 を使うと、まあ、こういった組み合わせになりますよということですね。ですので 2012R2 しかうちないんだよな、悲観的になることは全くありません。この仕組みを使っていただければ、クライアントが Windows 10であればそういうことができますよということですね。はい、で 2016ADFS の話ちょっとしたので、ついでにちょっとお話ししておきますと、2016の ADFS というのは LDAP V3 をサポートします。意味がちょっと分かりづらいかもしれません。従来 ADFS というのはこういう構成でした。ADFS、 例えば 2012R2 とか2012の場合には認証サーバーとしてアクティブディレクトリードメインサービスが必須だったんですね。これはもう譲れない条件でした。が2016になりますとこの条件が緩和されまして、認証サーバーとして LDAP が使えるようになります。で LDAP 使えるようになると、まあ、当然あの LDAP V3 のサーバーを使って LDAP クエリーでうんぬんかんぬんって話になるわけなんですけれども、まあ、このやり取りになるわけなんですが、ここで面白いのは、世の中にはバーチャルディレクトリーってあるじゃないですか。 LDAP を喋るんだけども後ろはデータベースですよっていくらでもありますよね。オラクルさんとかありますよね。それも使えるんですよね。後ろは例えばオラクルデータベース、オラクルデータベースでうちの業務サーバーはオラクルデータベースなんだってありますよね。でもフロントはバーチャルディレクトリー、LDAP でログオンしてオフィス365を使うなんてことができるわけですね。でまだここを具体的にどんな製品がきちんと対応しているのかっていうのは情報はまだ出てきてません。社内でいくつか情報があるんですけど、まだ出すことができないので、ただ構成としてはこういう構成が可能であるということだけは今申し上げておきます。なので LDAP V3 社でさえしゃべれれば、後ろがオラクルだろうがデータベース SQL サーバーだろうが何だろう、テキストでもいいんですよ。テキストを読む LDAP のフロントのバーチャルディレクトリーがあって、テキストに書いてある ID パスワードで認証して Office 365を使うなんてことも、まあ、やりゃできるということですね。これが 2016R2 の、ごめんなさい、2016の新しい機能ですね。でちなみに、この LDAP を使った場合にはパスポートって使えるのってちょっと確認してみたところですね、現時点では未対応という回答をもらいました。いろいろ戦略があるんでしょう分からないですけど、未対応ということなので、パスポートを使いたい場合には上のアクティブディレクトリードメインサービスを使用する構成、こちらを使ってください。はい、そして ADFS 今後ですね、本格化、利用が本格化していくと思います。そうするとですね、問題があります、出てきます。何かと言いますと、 ADFS を絶対に落としちゃいけないということですね。パスポートを使うときにはやり取りは書きませんけども、 ADFS が必ず間に入ります。パスポートを使うと ADFS のやり取りが入ってきますので、その ADFS が落ちてしまうと一切の認証を受けることができません。ドメインコントローラーが落ちるとドメイン に、まあ、にキャッシュを使って認証するということはまあできますけども、パスポートの場合も同じです。 ADFS サーバーが落ちてしまうとパスポートが使えなくなってしまうので、磁気リソースへのアクセスができなくなってしまうということが発生してしまうので、絶対に ADFS は落としてはいけないんです。従来はドメインコントローラーさえ落ちなければなんとかっていう考え方もあったと思うんですけど、今後パスポートを本格的に使おうという方はですね、 ADFS も絶対に落とさないようにしてください。で ADFS を落とさないようにするためにはどんな手があるかといいますと、一つはですね、ファーム構成ですね。複数の ADFS を立ててファームを作ってロードバランス構成にしますよ、そのうちの1台とか2台が落ちても残りの ADFS のサーバーが面倒を見てくれますよという構成にするのに加えて、 ADFS の健康状態を監視するサービスというのがあります。 Azure AD Connect Health というサービスがありまして、 Azure AD Connect というのは Azure Active Directory と On-Premise の Active Directory の同期を行うツール、さっきデバイスの同期でそのお話しましたけれども、この同期を行うツールがあるので、このツールの、このツールの拡張機能としてツールの正常性、ついでに ADFS の正常性、それから Web アプリケーションプロキシーというのはこいつ ADFS のプロキシーですね、外から ADFS に対するリバースプロキシーです、認証を中に転送してくるプロキシー、このプロキシーサーバーの正常性、つまり認証に関わるさまざまなサービスの正常性、こいつをですね、Azure AD Connect Health というものがきっちり監視してくれます。なので、こういったものを使っていただいて、あとファーム構成もつけていただいて、ADFS が絶対に落ちない、Web アプリケーションプロキシー、認証のリバースプロキシーが絶対に落ちないように、常に監視していただくという、ちょっと新しい課題というわけじゃないですけどね、まあ、今までやってることはやってるんでしょうけど、意識しなければならない点が増えてきますよというところをぜひ覚えておいてください。さらに今後の予定なんですけども、この前のセッションで出てきたと思いますけども、 Azure AD ドメインサービスというのがですね、Azure AD がドメインコントローラー機能を持ちますよというサービスなんですけど、まあ、実際にはドメインコントローラーを自動展開しますよというサービスなんですが、この Azure AD ドメインサービスもコネクトヘルスによって監視できますよという機能が今後追加されます。ですので、このコネクトヘルスは全ての認証のサービスを一括で監視、正常性を監視するということですので、ぜひこの辺も併用して監視をしてあげてください、はい、でここまでパスポートの話をしてきたんですが、じゃあパスポートを使えないデバイスというのはもうおしまいなのかっていうちょっと絶望感が出てくると思うんですけども、まあ、当然そんなことはないんですね。冒頭でもお話ししたように認証の仕組み、認証の強度を高める方法というのはいくらでもあります。究極は別に究極はパスポートってわけじゃないですけど、最も手軽で最もセキュアな、パスポートという方法を使っていただくのももちろんおすすめなんですが、今の ID パスワードに加えて多要素認証、別の要素を使った多要素認証というのも当然できます。でそれをやるためには Azure AD の多要素認証プロバイダーという機能がありますので、この辺をうまく使っていただくということなんですが、ここはですね、この後の後狭い部屋になりますけども、ルーム L だったか K だと思います。そこで多要素認証を活用するためのセッションを行いますので、よろしければ参加してみてください、はい、でもうちょっとですね、お話ししておきます、パスポートじゃあ完璧か、すいません、残念ながらパスポートだけでは完璧ではありません。なぜ完璧じゃないのかというと、パスポートというのは何やってるかというと、先ほどお話したようにユーザーとデバイスの組み合わせの正当性を認証してるんですね。組み合わせの正当性の認証、じゃあデバイスが自宅にあるのか会社にあるのか、デバイスが、iOS なのか Android なのか Windows なのかっていう判断を、パスポートは iOS 関係ないですよね、デバイスが会社デバイスなのか何なのかっていう判断をパスポートだけでできるかといったら、これ残念ながらできないんですね。パスポートというのはあくまでも組み合わせの正当性を検証するものです。ですのでそのデバイスが本当に会社が使っていい、会社が配布したデバイスか、使っていい場所、その場所は使ってもいいのか、そういった、判断というのはやっぱりクレームというものを使う必要があります。それはデバイスのクレーム、つまりこれ属性情報です。デバイスとかユーザーの属性情報を使う必要があるんですね。例えばユーザークレームというのは、ユーザーは管理者グループにいるのか、 IT グループにいるのか、営業グループなのか、人事グループなのかっていうユーザーの、付帯情報ですね。そういった付帯情報というのはクレームと言いますけども、そのクレームを使った認証のさらにその先にある認可についてはパスポートはサポートしていないので、ここはですね、ADFS のクレームのルールというものをうまく使っていただく必要があります。これは従来通りです。Windows サーバー2012でも使いました、 2008R2 でも使いましたよね、2016でもその辺が使えるようになっています。その辺がですね、非常に使いやすくなっています。2016ではですね、ポリシーテンプレートっていうものが作れましてですね、どんな条件かといいますと、例えばどこのネットワークにいるのかとか、どのグループに参加しているのか、かつ一番いいのはこれですね、信頼レベル。信頼レベルってのは何かというと、そのデバイスが単にドメイン参加してるだけなのか、ドメインに参加してかつ管理もされてるのか、かつ管理されていてポリシーも正しく当たっているのか、この3段階をですね、きちんと把握することができます。 そうするといくらドメインに参加していたって安全性が低ければ蹴りたいわけですよね、本当は。でもパスポートだけではそれできません。できないので、この ADFS のクレームルールの機能を使って、ポリシーを使って、そのデバイスがどういう状態にあるのか、そのユーザーがどういう状態にあるのかっていうのをきちんと情報を取って、それを条件にしてアクセスの可否を判断するっていうことができるようになっていますので、ぜひですね、これ2012の頃はちょっとつらかったんですね。特に信頼レベルと情報は取れませんでしたので、これ2016になると取れるようになります。ぜひこの辺もですね、うまく使っていただいて設計していただければと思います。あの資料の方に画面ショットも書いてありますので、この辺も見ていただいて参考にしていただければと思います。かなり細かい条件をですね、 GUI からちょこちょこちょこっとつけることができるようになっていますので、うまく使ってください。それから最後にごめんなさい、30秒過ぎてますけど、もう1点だけ、認証方法の識別っていうことが2016の ADFS ではできるようになりました。認証方法の識別、本当に強い認証をしてきたよね、 ID パスワードじゃないよねっていう認証方法の識別ができます。つまりこういうことですね、こっちか、このデバイスは認証方法としてパスポートを使って認証してきたよねという判断ができるようになっています。なので、うちのデバイスはもう Windows 10しかないからパスポートしかないはずだ、じゃあそれ以前の認証方法を使っているデバイスは一切禁止だっていうルールを作ることができます。まあ、こういった機能が実装されてますので、ぜひ2016の検証をですね、うまく使っていただければと思います。あと今これお話したところですね、ご覧になっていただければと思います。最後に1点だけまとめておきますと、 2016ADFS の、強化点、パスポートがサポートされました。それから新しいプロトコル、オープン ID コネクト等々がサポートされました。この2点ですね、これをぜひ今日は覚えて帰っていただければと思います。すいません、早口になってしまいましたが、以上でございます。お疲れ様でございました。